マタイの福音書を読んでいます。今日は4章の最後の部分を読んでいきます。5章からはですね、皆さん、ご存知の通り三条の水訓というね、長い長い説教の部分に入っていきます。心の貧しいものは幸いであるというふうに教えられる、箇所です。その直前のね、イエス様の働きの様子をですね、短く3節で表現してますので、その部分を見ていきましょう。それではマタイ4章23節から25節までお読みします。23節。イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々はさまざまな病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中風の人など病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうして大勢の群衆がガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの川向こうから来てイエスに従ったと。先週はこの直前の前の箇所でですね、4人のガリラヤの漁師を弟子に召したところを見ました。彼らは網を捨ててすぐさま応答しました。このようにですね、イエス様は弟子たちを加えてガリラヤ地方の宣教を始められました。当時のガリラヤ地方は200以上の村や町があったというふうに言われています。でその働きは、先ほど読みした23節にですね、まとめられています。ちょっと次ですね、ここですね。イエスはガリラヤ全域 をめぐってですね、まず街道で教えというふうにありますね。街道というのはユダヤ人の街道で、シナゴグとも呼ばれています。これは旧約聖書の最初の頃にはありませんでした。ただ紀元前7世紀にバビロン、6世紀にですね、バビロンによってエルサレムが滅ぼされて神殿が壊された時に、イスラエルの主だった人たちは今のイラクの、ね、場所に引いていかれました。バビロン捕囚といいますけれども、その土地でですね、神殿もない、自分たちの住んだ慣れ親しんだ祖国も離れている、そういう中で神様への信仰を守ろうとしたときに、街道に安息日ごとに集まる、そういう習慣がですね、このユダヤ教の中にできました。イエス様の時代にはその以後ですね、彼らがこのユダヤの地に戻ってきても街道というのを作っていましたので、イエス様の時代の時にはもうこの街道というのが定着していました。でこの街道ではよくパリサイ人がね、教える権威を持ってね、話していました。でその街道に行ってイエス様はそのあそこに集まっているユダヤ人に教えたということです。その様子が例えばルカの福音書など見ても、故郷ナザルでですね、その街道でどう教えたかというのをですね、書いています。でこの街道で教えるという場合は、これはもう聖書の知識をある程度持ってて、その民に向かって、さらに詳しいその聖書の言葉の意味を解き明かすということを指していると言いますね。で2つ目のところを見るとですね、御国の福音を述べ伝えというね、片や教え、片や述べ伝えって、宣言するとかね、説教するでもいいですけどね、そういう働きもあったということで、多分おそらく聞いている人たちはあまり聖書のことを知らない、そういう人たちに神の国を率直に宣言するというか、そういう働きがね、ここであったんだというふうに言えます。こういうことからも、このガリラヤ地方の宣教というのは、ユダヤ人だけじゃなくて異邦人も含めていろんな聴衆に、いろんなやり方で、福音を述べ伝えられたということがですね、ここからわかるというふうに思います。その内容は何かというと、神の国もしくは神の国の支配というのはイエス・キリストが来られてこの働きをされた時からもう始まっているんだという、そういうメッセージでした。 まあ、人々の一番心をですね、掴むのは何かというと、まあ、今もそうですけど、3番目ですね。民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒されたんだということです。イエス様は言葉だけじゃなくて、その行いをもってね、その神の国の到来というのをこう明かしされたということです。で、まあ、2000年後に住んでいる私たちは、もう病にあったらまずお医者さんに行きますね。で、まあ、大体のことは克服できます。しかし、まあ、それでも克服できない病とか、また私たちはそれゆえに病に対する恐れというのは持っているものです。まあ、そういう意味ではですね、この、癒しというのは、まあ、現代でも大きなね、こうインパクトを持っていると思いますね。イエス様が癒された単にその人を病気治すことによって何かこう救うというようなことじゃなくてですね、その人々が克服できない病をイエス・キリストが癒すことによって、この方がその神の国のこの王であって、その方の権威というのはこの世の権威よりもはるかに勝っているんだということを、まあ、こう示す印であったというふうに言えます。で、そのような、病が癒されて、足の歩けなかった人が歩けるようになる、そういうことを通して神の国はもうすでに始まっているんだということを示していたということですね。この癒しの権威というのをイエス様は弟子たちにも分け与えて、弟子たちを使わされたこともありました。そして、特にそのユダヤ人の間でこれが神の国の到来を、印となったということです。で、これを、この働きを見た人々の反応はどうだったでしょうかね。もう一度24節見てみましょう。イエスの評判はシリア全域に広まったと。まあ、シリアというのは今もシリアという国がありますけれど、まあ、イスラエルの北の地域ですね。その地域まで広く、その噂というかね、それが広まったということです。で、そこには、まあ、異邦人も含めてですね、こんなことをする人がいるという、すごい人がいるという、そういう、噂でしたね。特に人々は病に苦しんでいましたから、それで人々はさまざまな病、それから病だけじゃなくて痛みですねに苦しむ人、それから悪霊に疲れた人、これは現代でなかなかこの人悪霊に疲れてますっていう診断はなされないと思いますね、医学的にはね。それから転換の人、中風の人、これを皆、イエス様のもとに連れてきたんだというふうに書いてますね。つまり神の国が始まると、それは単に私たちの心を豊かにするそういうものではなくて、私たちの肉体とかあらゆるこの世の現実の中に支配が及ぶんだということをここで、示しているというふうに言っていてますね。まあ、こういうことが起こったらですね、人々の反応は想像つくと思います。25節このようにあります。こうして大勢の群衆がガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの川向こうから来てイエスに従ったというふうにあります。まあ、これは先週の4人の弟子たちが何もかも捨てて従ったの、従ったとはちょっと違うでしょうね。イエス様が行かれるとこどこにでも群衆がついてくるようになったという、そういうことを示しているんだと思います。イエス様のこの働き、特にこの癒しの働きにね、本当に、驚いて、そして、熱心に、この方についていこうというそういう熱意が、起こったということが分かると思います。私はイスラエルに行く以前はね、この場所の名前を聞いてもあまりピンとこなかったんですけど、まあ今ねちょっとね、せっかくですのでこの場所どこかちょっと見てみましょう。まずガリラヤというのは、このここに視界の先端が見えています。視界の先端から上に登るとだいたいエルサレムがねありますけれども、その、視界からずっとヨルダン川が伸びていて、このだいたい100キロ登ったところにガリラヤ湖というのがあります。イエス様の宣教というのはこのガリラヤ湖の、まあ、 特にこの西側ですね、これをガリラヤ地方というふうに呼んでいます。でデカポリスというのはですね、ここに書いてますけれども、まあデカっていうのは10で、まあ、ポリスっていうのはね都市ですから、10の、まあ、立派なギリシャ式の都市がある地域のことを言ってます。今でもここに行けばですね、デカポリスの遺跡をですねいくつか回ることができます。まあ、劇場があってね、本当に立派なこの通りがあってですね、そういう、遺跡をね見ることができます。そしてエルサレムとユダヤ地方というのはエルサレムから南側のこの地方を、ね、指しています。ユダ族が占めていた地域ですけど、この辺がいい。それからヨルダンの川向こうというのはエルサレムから見てヨルダンの川向こうですね、このペレヤという地方ですね。ここはあのイエス様の時代もユダヤ人が住んでいました。今はヨルダンに、ね、なってますけど、ここにもですね、あの、まあ、伝統的にユダヤ人が住んできた場所です。まあ、そのところから、そして先ほど言ったシリアっていうのはこの上の方の地域ですね。あらゆるところからイエス・キリストに従う人が集まったんだということですね。で皆さんはこの群衆がイエス様に熱心に応答して従うようになった状況を、これはイエス様の働きも幸先がいいなと思いますか、それとも、必ずしもそうでないというふうに思いますかね。この普通に何もなければね、この前選挙ありましたけど、高市さんが演説するって言ったらもうたくさんの人がね集まる。それからいや僕は人気あるんだと思っている人もね、街頭演説したら誰も集まらない、ね、それはまさにその人の人気っていうかね、そういうのを表しますから、一般の感覚ではね、群衆っていうのはもう、多ければ多ければいい、それから熱狂的であれば熱狂であるほどいいというふうに考えるものですけれど、聖書の世界ではそうとは必ずしも言いません。なぜならこのように熱狂した群衆はですね、福音書を読み進めていくと最終的にはイエスを十字架につけろ、バラバを釈放しろと叫ぶ声に変わったからです。群衆の熱狂というのは移り変わりやすいというのがこの福音書の、まあ、見方であるというふうに言っていいと思いますね。神の国に忠実に従っていきたい、死をもっても従っていきたい、そのような熱心では必ずしもないということです。むしろ自分が本当に苦しんでいた、その病が癒されたこの方に従っていきたい、そしたら自分の本当に必要が満たされるんじゃないか、こんなに腹減っている時にこんなに満腹のパンと魚を食べさせてくれたこの方なら自分を本当に満足させてくれるんじゃないか、そういう自分の必要のためにね、熱心になっている場合もあるからです。そういう意味ではこの群衆のこの最初の反応っていうのは必ずしも最終的な、この人に罪を認めないと言われるほどの信仰を表しているかというと必ずしもそうではないという、その現実に私たちが目を背けることはできないと言えると思いますね。しかしポジティブな面もあります。その点にちょっと目を留めましょう。これは何かというと、神の国が近づいてきた、そしてそれを目撃したこの世に住んでいる人々にとってそれはこの具体的に癒されるという、そういう憐れみを持ってその配慮が含まれていたんだということです。私たちのこの世にあっての必要あります。肉体的な必要、感情的な必要、霊的な必要もあるでしょう。その全てにおいてそれが満たされる、そういう配慮を持って憐れみが人々の上に臨んだということです。私たちは神の国の完成を見ていませんけれども、それでもこの世にあってその完成の前味として神様の憐れみを受けることを私たちも期待できるということです。ただしそのような憐れみを受けた人は多くはですね、その憐れみを もっとくれ、私は受けて当然だ、この時にくれというふうに要求するようになると、これはもうすでに恵みが恵みでなくなります。ですからそこの点は注意です。私は祈ったんだからあなたもこうすればいい、そのような公式にできる、そのような現象ではないでしょう。ですけれど神様の憐れみを私たちも期待することができるんだということです。そして最も確かに聖書に約束 されていることは、それはキリストが再び来られるその日に私たちの涙は完全に拭い去られること、私たちの癒しは完全にそこで完了し神様の喜びに入るんだ。そのために必要な信仰もまたその前味も私たちは期待することができるということです。このガリラヤの地っていうのがですね、最初この4章の後半読んだ時にどのように書かれてたか、もう一度ね思い起こしてみましょう。また4章の15節16節ですね。闇の中に住んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇るというふうにあります。このガリラヤ地方っていうのは闇の中だったんだ、死の影の地だったんだと。しかしイエス様が来られて光を見たんだというふうに言うんですね。ちょっとガリラヤ地方をちょっと見てみましょう。今日一番最初にあった写真もですね、あれガリラヤ地方なんですかね、これはちょうど3月にね訪れた時ですね。湖が中東の地でね、こんだけの大きな淡水魚の湖があって、晴れた日にはですね遠くにヘルモン山がね見えます。このヘルモン山の雪解け水がこの、ガリラヤ湖の水源になっています。で3月の春の時にはですねこのように花が咲きます。私たちも思わずですねこの綺麗なところで、次ですいいですかね、写真を撮りました。でどれぐらい前ですかね、もう10年ぐらい前ですかね、本当にこの時期は緑がねうっすらと、大地を覆って綺麗な季節です。で大体このガリラヤ地方ね、もし皆さん聖地に旅行することがあったら、エルサレムの喧騒としたその中からねガリラヤ地方来たら本当にのどかで綺麗なところですね。そして大体ガリラヤ地方に行って食べるのは次のものですね、このガリラヤ地方で獲れる魚ですね。でこれはペテロフィッシュと呼ばれてて、ある時ペテロがね税金を納めないといけないところでイエス様に行ったら釣りをして、そして魚を、ね、口を開けたらそこにねコインがあるからそれを納めなさいと言った、そのあれを皆さんクリスチャンのね巡礼者知ってますので、もうこ学生の身にはこれ安くないですよね。どれぐらいかな、結構するのでね、あんまり食べれない、私は食べれなかったですけど、まあ、次ですかね、まあ、こんな感じでね注文して食べる時があったら、ペテロフィッシュ、まあ、日本人から見たら、まあ、ただの魚っていうかね、もっと美味しいもの知ってるかもしれませんけど、でもペテロが食べた魚っていうかねと思うと、感慨深いものがあるというふうに思います。まあ、そういう意味ではねガリラヤ地方ってとっても美しいとこです。でも聖書はそこが闇が覆ってたんだというんです。死の影の谷がそこにあったんだというふうに言うんです。闇というのはこれ光がない状態を言います。つまり光である神様から離れている場所は全て闇なんだというんですね。私たちのこの住む世界も便利で、そして飢えることももうめったになく、そして病もある程度克服されているように見えて、でも神様から離れているならばそこはやっぱり闇だというふうに言っていたんですね。その闇の中に私たちも生きているんだということです。その中で光の子供として歩むためには、私たちに唯一できることは光である神様との交わりの中で生きることです。その光を受けて私たちもその光を反射しつつ神様の子供として歩むことができるでしょう。そのために、私たちは自分自身がまず、この 命、この人生は自分のためでなく、自分がいかに得して、いかに効率よく生きるか、そうではなくて、神様の目的のために作られ、神様の目的のために生かされているんだ。そしてそのために神様が責任を持ってくださっていること、神様が配慮してくださっていることを知って、その信頼に生きることが大事ではないかというふうに思いますね。で、このことをですね、最後ちょっとイエス様の例え話からね、ちょっとまとめてみたいというふうに思います。皆さんのよく知ってる良きサマリア人のね、例え話をちょっと見てみましょう。このような始まりになってます。ルカ10章30節、このようにありますね。次いいですか。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去ったというふうにあります。これ次、地図ありましたかね？なかったかな？ありましたね。まあ、エルサレムっていうのはここで、まあ、エリコっていうのはここです。エルサレムっていうのはこの、山地の上にありまして、だいたい標高800メートル。まあ、今の軽井沢ぐらいのね、高さがあって。山の上にある。エリコというのはこの視界が海抜マイナス400メートルですから、まあそこよりも高いんですけど、まあ世界一低い場所にある町だと言っていいでしょう。ある人がエルサレムからエリコに下るということはですね、エルサレムの民、まあここではその神の子として似姿に作られたものが下っていって行こうとしている。神様から離れて地の低いところに、まあ、堕落するというかね、落ちていっている様を表しているというふうに見ることができます。その途中で彼は強盗に襲われ、持ち物も奪われ、痛みを負わされ、そしてそこで、まあ、殺されればですね、物語は終わりでしたけれども、半殺しにされたんだというふうに言えるんです。神の形は残ってるんですけど、もう息絶え絶えのところだというんですね。これが神様から離れてこの世に生きる人類の現実の姿だというふうに考えることができます。で、その、エリコの途上でですね、その強盗に襲われましたけど、その時にレビ人とそれから祭司がね、2人そばを通っていきます。しかし助けることはできませんでした。なぜかというと、そうユダヤ教は本当に意味のない宗教だということではありません。これは神様が定めた律法に即していますから、これは神様の目的を持って、神様の栄光を持っています。ですけど祭司もレビ人もやはりエルサレムからエリコに下っていったんだというふうに言うんです。ですから妥協した宗教というのは人々を救うことができないと。教会も牧師もまた教会に集う人も下っているならば人を救うことはできないというふうに言っていいと思いますね。しかしそこにサマリア人が通りかかります。サマリア人というのはこのここの地方ですね。ここだけはさっき述べませんでしたね。この地方は昔北イスラエル王国の場所でした。この北イスラエルに関しては南のエルサレム、このユダヤ地方はバビロンによって586年頃に滅ぼされましたけど、サマリア地方は紀元前のもうちょっと前ですね、720何年ぐらいの時に滅ぼされてしまいました。アッシリアという国に滅ぼされました。アッシリアの国が何をしたかというと、ここの住民をどっかですね、遠い場所に連れて行って外国の人たちをここにね住まわせるというやり方をしました。ですからここの中に住んでいる人たちを外から見るとね、本当に私たちイスラエル民族の末裔なのか、それとも外国人との混血の間で生まれた人たちなのか、わからない状態という、そういう疑いを、まあ、このエルサレムに住んでいるユダヤ人からは見えていました。イエス様もまあ似たようなところがあると思いますね。マリアから生まれたけどもお父さんは誰かわからない。 ヨセフと結婚する前に身ごもった。そういう状態の、疑いの中でイエス様は故郷で過ごしたでしょう。その中ででもこのサマリア人は、もしくはイエス様はその半殺しになったその人を助けることができた。文字通りですね、ちょっと、どのようにしたかというと、次見てみましょう。近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放したと。まさに文字通り手当てしたんですよ。その傷をね、洗って、この油を塗って手当てをしたということです。キリストに出会った人は何かしらのキリストからのその手当てを受けた人だということができるでしょう。完全な癒しはまだ先ですけれども、でもその癒し、イエスキリストのその手当てを経験している人たちです。そのイエスキリストは、良きサマリア人は私たちを宿屋に置いて、そして必要な治療の全部の代価を払ってくださった。そしてもう一度戻ってくるときに、また私たちを面倒見てくれるというんです。つまりこの半殺しになった人は、サマリア人に会った人は、このサマリア人のその都合の中で手当てを受け、もう一度そのサマリア人に会うという、そういう運命の中に生きている人たちです。そして、その宿というのは、まあ、私たちにとっては教会のような場所ではないでしょうかね。そのようなところで私たちはもう一度主が戻ってくるのを待っています。しかし完全に癒されたわけではありませんけれども、大きな癒しと贖いというものを経験した人たちの集まりであると言っていいと思います。イエス様はこの例え話をした後で周りにいた人たちに問います。この3人の中で、祭司、レビ人、サマリア人の中で、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかと言いました。周りの人々はこのように答えます。ちょっと見てみましょう。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなた方も行って同じようにしなさいと。イエスの憐れみを受けた者は、またそれを知った者は、キリストが再び戻ってくるまで、あなた方も行って同じようにしなさいと言われているのです。私たちもそのように応答していきましょう。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはこの世にあって本当に目を向けたくない現実があるのを知ります。病やまた様々な痛みは私たちの感覚に訴えるものであり、それらは分かりやすいものです。しかしそれだけでなく、私たちの霊的状態は本当に歪んでおり、現実を直視せず、その曲がったその心は本当に多くの人をまた怪我すものです。そのような状態でしたけれども、あなたの憐れみを受け、あなたの手当てを受け、その回復が約束されている私たちも、どうぞそれぞれが置かれているその場所にあって、どうぞ隣人にも同じように行うことができるように、その働きをさせてください。闇の中にあって、私たちもあなたとの手足となって、その働きを行う力も、どうぞ一人一人に豊かに与えてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。